Spinner。
話題の話題。パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大輝です。この番組は、知れば誰かに話したくなる、次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがない、と焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。美術館に足を運んだり、お気に入りの絵を部屋に飾ったり、あなたは日常の中でどのくらいアートに触れていますか？江戸時代、日常の中で自由に楽しまれていたアートがあります。そう、浮世絵です。日本が世界に誇るカルチャーの一つである浮世絵のことを、あなたはどのくらい知っていますか？葛飾北斎、歌川広重、北川歌麿をはじめとする絵師たちの作品の多くは、海外の美術館にも収蔵され、高い評価を得ています。日本のアートを語るときに欠かせないワードでもある浮世絵。私たちはどのくらい江戸の街で花開いたポップカルチャーのことを知っているでしょうか？まずは基本的な浮世絵の成り立ちについてお話しします。浮世絵が生まれるまで、日本では絵画をはじめとする芸術は、一部の貴族や武士たちのために絵師たちが作り鑑賞されていたものでした。一部の階級の人だけに許された贅沢な楽しみだったのです。人と絵画の関係に変化が生まれたのは江戸時代の初期の頃。商業の発展とともに庶民たちの経済力が向上し、娯楽を手に入れる余裕が生まれたこと。大名の参勤交代の影響で人の流れが変化したこと。そして1657年に起きた明暦の大火もきっかけとなったと言われています。当時、火事で焼き尽くされてしまった江戸の町の復興を目指し、たくさんの商人や職人が江戸へやってきました。その人々を楽しませる娯楽として出回るようになったのが、版画によって量産が可能になった浮世絵でした。浮世絵の浮世の意味を知っていますか？もともと浮世とは、世を憂うと書く、生きることの辛さや儚さを思う仏教思想に由来がある言葉でした。かつて人々は死後に極楽浄土へ行くことを願いながら、この世を生きていたのです。しかし江戸時代、庶民に平和と経済的な余裕が与えられると、その考え方に変化が生まれます。どうせならばこの世でも楽しく浮かれて暮らそうと、浮ついた世と書く、私たちのよく知る浮世へと転じたのです。この町人が文化の担い手となった時代の代表的な芸術こそが浮世絵と言われています。当時の浮世絵の値段は安いもので今に換算すると数百円程度。旅行客のかさばらないお土産としても人気を博しました。今の私たちのように芸術品として鑑賞するのではなく、今でいうポスターや絵はがき、写真のような一つのメディアや情報源として親しまれていたと考えられています。17世紀後半の当時、一般庶民が気軽に絵を買って楽しむ文化は世界でも珍しいものでした。菱川師宣の見返り美人図をはじめとする美人画や、 歌舞伎役者をモデルにした役者絵や風刺画、そして歌川広重、東海道五十三次や葛飾北斎、富嶽三十六景などの名所を描く風景画の数々。普通に暮らす人々が求めるものが形となり広がった跡が浮世絵です。特権階級の人のみがめでる芸術とは打って変わって、一般庶民がそれを生業とし、流行を作り生活の一部として楽しむ、自由な表現の源流は浮世絵にあったのかもしれません。実は浮世絵には2種類あります。作家が描き下ろした一点ものの肉質が、そして版画によってたくさんの枚数をすることができた浮世絵版画です。今度は知っているようで知らない浮世絵の技術の進化の歴史を見ていきましょう。浮世絵文化が広がり始めた初期の頃は、墨一色で刷られた墨摺絵や、それに筆で色をつけたものが主流でしたが、版画の技術は発展を遂げていきます。赤い絵の具を用いた単絵に、植物性の赤い色で彩色をする紅絵、墨に膠を混ぜ漆のような光沢を出す漆絵に、版の重ね摺りが可能になった紅摺絵、そして紅摺絵がさらに進化した多色摺りの完成形といわれる錦絵の技法が1760年代後半頃に確立されます。歌川広重、葛飾北斎などが手掛けた海外の美術館でもコレクションされている浮世絵は、錦絵の技法によって生み出された作品たちです。モノクロの墨摺絵に始まり、鮮やかな錦絵に至るまで要した時間は100年ほど。当時分業制で作られていた浮世絵文化の発展の陰には、今も語り継がれる絵師たちの才能はもちろんのこと、名もなき職人たちによる努力の積み重ねがありました。浮世絵は版元、絵師、彫師、摺師による分業制で作られていました。浮世絵を一つのプロジェクトに見立てた場合、リーダーとも言えるのが当時のクリエイターである絵師、彫師、摺師に依頼をする出版社やプロデューサーのような立ち位置にあった版元です。実は出版社や版権といった言葉はこの版元に由来があります。版元の名手として名を残したのが、独特な世界観を表現した絵師北川歌麿、東洲斎写楽をデビューさせた1700年代後半に活躍した蔦屋重三郎という人物です。今も評価が高い歌麿や写楽といった絵師たちを支え、そして彼らの才能を存分に打ち出すことのできる優れた技量を有する彫師と摺師を抱えていたことから、蔦屋重三郎は名プロデューサーとして今も名を残しています。浮世絵作りはプロデューサーの立ち位置である版元のアイデアから始まります。まず版元は絵師に浮世絵のテーマや企画を注文、絵師が下絵を描いたらそれを彫師へ、彫師は下絵を版木に貼り付け、小刀で線を彫り起こしていきます。下絵は筆で描かれているため、彫師は絵の全体を見て線の太さを調整したり、髪の毛の生え際を加えたりして彫り進めていきます。下絵はあれど彫るのには様々な工夫や技が求められ、特に顔、髪の毛、手足の箇所の彫りは作品の出来を左右する頭彫りと呼ばれていました。熟練の職人にのみ任されるため、 名誉でもあったそうです。摺師は版木を受け取ると、まず墨一色で紙に摺り、絵師に戻し、絵師は細かく色の指定をします。そして版元と絵師立ち会いのもと、摺師はいよいよ本格的に仕事に取り掛かります。色がずれないよう、見当という印を版木につけて、5色の浮世絵ならば5回、10色なら10回と和紙に版を重ねていきます。絵の具のぼかし具合や力加減など、ここでも職人の腕前が作品の出来に大きく関わってきます。書摺でおおむね200枚ほどが摺られ、版元がチェックをした後に商品として世の中に出るのです。版元による優れたプロデュースや作家に自由に作らせる環境づくり、そして絵師による人々を感嘆させるアイデアや構図の取り方、色使い、そして折り師と摺師による熟練の技や受け継がれてきた工夫の数々、それらが一体となり、今も日本のカルチャーの代表として輝きを放つ浮世絵は生まれました。民衆が自分たちの手で育み愛され続けた浮世絵は、日本のポップカルチャーとしてはもちろん、現在では馴染み深くなったアートビジネスやプロデュース業の源流であると言えるのかもしれません。浮世絵を鑑賞する機会があれば、ぜひそのカルチャーを築いたクリエイターやビジネスを生み出していたプロデューサーに思いを馳せてみてください。江戸時代のビジネスアイデアからいいヒントを見つけられるかもしれません。いかがでしたか？もし気に入っていただけたら、あなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してください。この話題から始まるコミュニケーションが、ビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように。次回のテーマはセレンディピティ。セレンディピティとクリエイティビティの出会いが生んだ話題の話題。お相手は山中大輝でした。話題の話題、話題の話題、パワードバイアメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。